皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートリッキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
コネストと
グリーンティーです。
ということで第236回になりましたね。2016年2月10日配信、駆け上がりラジオのお時間です。
うん。
司会はうまうま、駆け出しタイムズ、ホネスト、井戸端カオス、グリーンティー、この3人でお送りしたいと思います。
はい。
はい。ということでですね、めちゃくちゃ寒いじゃないですか。
うん。
でも僕1月の24かな、うん、から、三泊四日でちょっとベトナムの方にですね。
ああ。
行ってきまして。
うん。
はあ、ははあ、
もうね、暑いと。
まあさすがに、
ね。まあだろうね。
まあそうなんですよ。うん、まあこんだけ寒いから、涼しいんと違うやろかという気持ちでやっぱり行くじゃないですか。
地球全体的にね。
ええ。
うん。
うん、もう全然違いましたね、やっぱり。
まあムシムシ感が半端ないですか？
そうですね、ムシムシ、ベトベトする感じですね。う
ん、いや、夏だからね。
常にね。で、まあ、寒気っていう時期なので、一年を通しても、
うん、
雨も降らないんですよ。
ああ、なるほど。
カラッカラなんですよね。うん、
はあ、
晴れてる。
カラッカラのベトベトなんですよ。
汗でね。
で、その中身の話をすると、仕事で行ったものの、まあ、いつもそこで、偉いポジションの人と一緒にこう、ご一緒させてもらうっていうのはあるんですけど、
うん、
今回どっちかっていうと、まあ、そこ現場で働いてる人たち、現地の若手というか、僕よりも よっぽど年下の人たち、みたいな人たちに、まあ、ちょっと今年も一緒に頑張ろうぜっていう気合を入れに行くっていうミッションだったので、
うん、
終始彼らと一緒に昼飯行ったりとか、飲みに行ったりとかしたんですよね。
うん、
ベトナムは、もうバイクでお馴染みじゃないですか。
うん、
まあ、なんか、イメージ湧きます、うん、二人ともその、大量のバイクが。
わかりますよ。なんか、よく
滝のように流れ出る
タイプでしょ。うん、ね。なんか、テレビとかでたまにやってますよね。
あれ、トゥクトゥクとかはタイだっけ？
トゥクトゥクはベトナムじゃない。
トゥクトゥクはタイだよね、多分。タイだったよ
ね。ですね。
はい。
うん、でも、ああいうイメージがあるけどね。こう、ああいうのがこう、バンバン走って道を覆い尽くしてる感じのね。
うん、そうですね。うん、もう彼らの移動手段、それしかないんで。
うん。
なんか、地下鉄ができそうになってるんですよ、今。日本が ODA で、日本のまあ車両とかを持ってくるんですかね。なんか今、やってますわ。
なるほど、ね。まあ、よくやってますよね。
うん。まあ、いろんな道路に日本の国旗があって、
あ、面白い。
日本ありがとうみたいな形になって。
ああ。まあ、日本がよくやりますよね。
で、そんな道路をバイクで後ろに乗せてもらって走ったんですけど、
うん、
もうね、恐怖でしかないですよね。
でしょうね。
うん、しかも、ベトナム人なんで、もちろん日本語はね、喋る人中にいるんですけど、喋、
うん、
れないやつの後ろに乗ってしまったせいで、
うん、
もう右行くのか左に行くのかっていう情報すらないまま、もう、振り落とされそうになって
た。どっち、まあ、こっちか
そうなんですよ。
どれぐらいの時間乗ったん？
でも20分くらいですね、
片道。まあまあ、
なかなか怖いね。
あんまりスピードは出ないので。
うん、
とはいえ、横からいきなりバイクが近寄ってきたりとか、車がすぐ左にいたりとかっていう中で。まあ、
そ
う
ね。スピード出ないとはいえ、自転車よりは速いから、
生身
の人間がそのスピードで動いてるってなるとね、しかも自分でコントロールできないっていうのはね、
結構。仮に落っこちたらだって後ろから引かれるわけでしょ。
う
ん、
そうですね。一応保険入ってるからいいでしょって言われたんですけど。
そういう問題じゃない。
いやいや、痛いの嫌だからと思って。
いいでしょって言い方ちょっとおかしいよね。
何がいいのかもわからないしね。
その、日本語喋れる子がちょっと片言なんですよね。
うん。
うん、大丈夫大丈夫みたいな。怪我したら解放するよとかいう感じで。
怖いな
怖いなと思って。で、まあ、飲んだりとかして、もちろん、もう飲酒運転大丈夫らしくて、向こうは。
え？
大丈夫らしいんですよ。
怖いわ。
大丈夫なとこあるよね、結構ね。
そうですね。ホーチミンは、もうみんな飲んで、そのままバイクに乗って、みたいな、ことをしてますね。はい。
すごいな。
どっちかっていうと、自己責任な文化なので、
うん、
その状態で事故ったら多分大変なことになるんでしょうけど、 アメリカとかもそうですね。どっちかっていうと、日本は、規制自体はものすごく厳しい。ので、結果事故んなくても、飲酒運転で検問で引っかかったらもう免許取り消しですけど、こっちはどっちかっていうと、事故んなければまあいいでしょうと。まあ、そういう気持ちなんですよ。
まあ、日本も、
結果が良ければってことで、
日本も昔はそんな感じだったみたいだけどね。信号機ができる前とかね。
うん。
バンバンそんな自由に走ってて。
いや、そんなの言ったらもう、そうでしょう。だって20年、30年前だったら別に、今ほど厳しく言われてなかったもんね。
どこでもタバコ吸えますしね。
うん。
だ、だんだん多分そういう、国もな、ベトナムとかも地下鉄とかできて近代化の波がこう、どんどん来ると、多分規制が厳しくなっていくみたいな。そう、日本のような流れを歩んでいくのかなと思いますけど。
賃金もちょっとずつ上がってるらしくてですね。うん、中国ほどじゃないんですけど、
うん。
まあまあ、何が言いたいかっていうと、最後にたどり着いたカラオケ屋さんでみんな入ったんですよね。まあ6人くらいですかね。最後残ってたベトナム人は。で、もうカラオケ行こうぜって言ってくるから、僕カラオケ好きなんでね。
うん
うん。知ってますよ。
よしゃっと、よっしゃっと、締めにカラオケだと思って行ったらですね、もう、うん、現地の曲しか入
ってない。そう、わけわからんよね、現地のカラオケって。
でしょうね。
ベトナム語でふにゃふにゃふにゃって書かれた謎の文言がね。で、しかも、歌本的なもので入れなきゃいけない、うん。まだ現地には、ダムみたいなないんですよ。
数字でやるやつね。
数字で押して、リモコンでポチって入れて、みたいな。本で選んで、はい、だから検索機能がないわけですね。で、だから検索していって、で、やっぱりベトナムがないって言ったら、英語の本が出てきたんで、あ、これ洋楽か、と思って。洋楽ワンチャンあるなと思ってみたら、洋楽も、ベトナムで人気のある洋楽しかないんで、日本で有名な、あんな曲やこんな曲みたいなのがない、一個も入ってない。
なるほど、うん。そこまで海外対応はしてなかったってことですね。
そうですね。で、1時間半くらいカラオケしたんですけど、唯一1曲だけタイタニックの曲を見つけたんですけど、キーが高すぎてですね。まあ、ただ、それしかないっていう、まあ、藁にも手をね、すがる思いで、
まあね、
藁をも使う思いでですね、歌い切りました。
あ、なんか僕中国でカラオケ行った時は、字幕も中国語でさ、日本の歌はなんか選んでもらったんですよ。だけど、字幕が中国語で全部漢字ばっかり。
読めねえと。
なんて。
でも、音を合わせりゃいいんじゃない？
音を合わせりゃいいんだけど、みんな周りは中国語でなんか、みゃみゃみゃみゃみたいななってるんだけど、俺は日本語か、みたいなね。
日本語の歌、
うん、
もう別に意外と暗記してないですからね。
あ、そうそうそう。まあね、意外とね。
A メロと B メロのごっちゃになるとかね。ありますよね。
それがちょっとね、面白かったですけど。その洋楽は英語の字幕でちゃんと出たんですか？
洋楽は字幕出ましたね、英語で。
よかったですね、それはね。
まあ、タイタニックだけですけどね。唯一入れられた曲が。
マイハートウィルゴーンね。
ソロ、そうそうそう。男性の歌える曲じゃないですけどね。
いやいや、もうあれ高いですからね。まあ、せっかくの馬場さんの本領が発揮されなかったってことですね。
で、その後まあ、彼らとも LINE をしてるんですけど、
うん、
いや、歌うまいですね、みたいな。嘘つけって思って、確かに。一曲で何が分かるんだ、しかも声届いてなかったじゃないか、みたいなね。
マイハートウィルゴーンで、うまいと言われる。ということは他の人が、まあ、平凡だったってことなのかもしれないけどね。
まあ、うまいか下手かも分かんなかったですね。なんか、その、ベトナム語の、
ね、
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんとかって歌ってんすけど、
何が正しいか分からん。分かんないもんね。
そうなんですよ。原曲知らないし。
まあそうだね。歌の、なんていうの、曲調とかも全然日本の歌とは違うだろうしね。
結構違いましたね。うん、J-POP 系のもので、言ってるのだけ違うのかなと思ったら、曲調からして結構違いましたからね。
そうか。
やっぱり、ベトナムはベトナムなんだ。でもまあカラオケっていうのはやっぱり世界共通で使われてってるなって、うん、結構普及してるなと思いましたね、
うん。
はい。そんなベトナムの珍道中のお話でしたと。
ベトナム珍道中ね。
ベトナム珍道中のお話。お届けしましたと。はい。じゃあ今日はもう早速コンテンツの紹介に行っちゃいましょうか。
うん。
はい。かけらじタイムズは今日はホネストさんですね。
はい。今日はですね。まあニュース的にはもう皆さんご存知の清原ね選手 元選手ですかの逮捕のお話なんですけれども、はい、ちょっと報道を見てですね、なんか怖いなって思ったことが一点ありまして、まあそれが何かというのはちょっと本編の方でお話ししたいなと思いますけれども、
まあめちゃくちゃ報道されてますからね。
うん、まあもちろん薬というもの自体は怖いですけどね。まあうん、
2月10日の時点でも多分転落した野球選手みたいな。
ああもう出てますね。
野球選手、ね、一体何かみたいな番組は
やってるでしょう。まあまあやってるでしょうね。
わ、うん、かりました。
はい。
井戸端カオスはグリーンティーさんですね。はい。
まあ、最近寒いですねという馬場さんからのね、冒頭のお話がありましたが、
はい。
まあ、寒いんですよ。寒いんですけど、僕、今シーズンですね、自宅でエアコンを一回もつけておりませんと。
おー、
暖房をつけずに、まあ、暮らせているんです。あんま家にいないっていうのがあるんですけど。で、
いや
ただ
朝とか。
あ、朝は寒い、ね、うん。寒いんですけど、まあ、すぐ出てくんで、まあ、いいかなぐらいのね。そんな感じで暮らしているんですが、まあそもそもなんかいつも暖房っていうと一人暮らしだとエアコンなんですが、あんまりこの暖房について知識がないなと思って、まあいろいろと調べるとですね、まあ分かってきたことがあります。まあ皆さん暖房って家に何があります？今。エアコン。
カーボンヒーターと、
うん。
エアコンと2種ですね。うん
ポネストさんも同じような感じ。
僕は、まあ、エアコンと、あと、床暖房ですね、うん。
どうやってその暖房を選んだか思想はあります？みたいなこと聞かれたときに。まあ、多分。
もうついてたから。
そう。そうなるわけですよ。だから、まあ、ちょっとその辺をきちんと知った上で暖房を選びましょうよっていう話を聞きたい。
ついてたらしょうがないってありますよね。
まあ、まあ、ついてたのもさ、家を選ぶときにさ、床暖房がついてるところとかっていうと選ぶわけでしょ、はい、一つ加味して。うん。まあそういったところも含めてです、
ね。まあでも暖房で選んじゃいないっていうのはあるけど。
あ、だから。
それ以外の要素の方が重要です
から、ね、そうそうそう。そうです
から、ね。だからそこもやっぱり選ぶ要素に入れた方がいいんじゃないのっていう話も。
そうですね、うん。いい方がいいですから。
うん、そうそうそう。あんまりだから、優先度が高くないっていうことでしょ？それに関しては。
はい、まあね。
まあ、そう優先度が高くない理由は、あんまりよく知らない、温まればいいやっていう、そういう概念が働いてるんじゃないか。というのもあって、うん、今日は。
誘導されてる感じがしますけど、
はい、暖房の優先度をちょっと上げていこうっていう、そういうお話をしていきたいと思います。
はい。わ、はい、かりました。それでは早速参りましょう。
はい。ということで、かけらじタイムズのお時間でございますけれども。
はい。
ね、最近のニュースで、だいぶ、まあ、賑わせているものの一つにですね、まあ、清原元選手がですね、薬物使用により逮捕と。
しかも麻薬じゃなくて、覚醒剤っていう、一番重いやつを使ってたっていうところですよね。
覚醒剤をね、使って、まあその現場を抑えられて、逮捕されたみたいなね、報道がされてますよ。まあ他にもいっぱいニュースありましたけれども。
いや、今日は強烈なニュースで、がっかりしてる人も多いんじゃないかな。
そうですね。僕、まあ、大して野球知らないですけれども、まあ、清原選手のことは知ってるぐらいですからね。
ですよね。
うん、
野球知らない人もちゃんと知ってますっていうのは、やっぱり、それくらい、タレント性もあったってことですよね。
うん、そうですね。まあ、今、元ですので、2008年ぐらいですかね。確か、桑田選手と同じ年に現役を、まあ、退任されたと、いうふうなことを言って、ニュースで言っていたな、ということは、記憶にあるんですけれども。まあ、それで、それ以降はね、まあ、いろいろとテレビに出られたりとか、まあ、そういうので、こう、目にする機会も多かったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そんな中、先日ですね、まあ、逮捕されることになってしまったというニュースを今日は取り上げていこうと思うんですけれども、まあ、今日はですね、その、清原選手がなぜ逮捕された、うんぬんっていう話ではなくて、 報道の部分についてね、ちょっと、まあ、この三人で話していきたいなというふうに思っているんですが、お二人は、この清原選手逮捕のニュースで、ニュース番組でご覧になられました？
そうですね、朝の番組、うん、朝のニュース番組。
うん。
まあ、ネットニュースがメインになりますけど。
うん、クリンティさんは？
まあ、チラ見程度ですね。
あ、チラ見ですか。
ネットニュースが基本的なメインで。まあ、そこまでさ、清原さん好きだったとかいうわけでもないから。まあ、ああ、ね、残念な内容だな、みたいな。でも、まあ、
残念だなじゃなくて、残念な内容だな、と思います。
でもちょっと、いや、もう覚醒剤やってたって、だってもうそれだけじゃん。もう、そっから、いくらもう、なんていうかな、その人のことを言われても、もう、興味がないもんでね、あんまり、覚醒、あ、もう残念だなって終わっちゃうわけですよ。
なるほどね。
そうそう。だから、チラ見程度で見てますぐらいの。
ちなみに、まあ、お二人、覚えている限りでいいんですけれども、うん、どのテレビ局のニュースで見ました？
僕はフジテレビですね、やっぱり。朝はフジテレビつけて
る。なるほど。特ダネとかね。
どれかな。そうですね。俺も、チラ見程度とはいえ全曲見てると思います。
チラ見で全曲見てるんか。
俺だからその夜とかも CM になった時には他のニュース番組に変えるんですよ。だから、結構そういう意味では網羅的に見てる気がします。
うん、結局変え、チャンネル変えたらまた気
を。そう、またやってるみたいなね。そういうのが一昨日ぐらいあったんで。
なるほどね。うん、私もですね、初めてに、その、清原選手のニュースを見たのが多分、日テレなんですよ。
うん。
で、まあ、いろんな報道がされてまして、で、こと細かにね、わざわざこう、逮捕の瞬間を CG に起こして、ニュースをしていたりとかしてたんですけれども。
持ってたってやつね。
そうです、そうです。まあ、現行犯でね、警察の人が清原選手の家に突入をした時に、リビングで、まあ、注射器とかが入った袋を、片手に持って、棒立ちの清原選手がいたと。
うん。
で、捜査員が、それは何？って聞くと、テーブルの上にそれをそっと置いて、その置かれた注射器の隣にはなんかこう、また別の袋があって、その中には覚醒剤があったりとかなんとかで、床には、その炙られたパイプが、クローズンで落ちてたりとか、ソファーの前のテーブルにも注射器が一本置かれてたりとかっていうところがこう、こと細かに書かれてるわけですよ。
うん、
書かれてるというかね、まあ、CG になってこう説明されて、それが、まあ、何回も何回もこう報道されている中でですね、まあ、お二人チラ見しかないのであんまり感じなかったかもしれないですけど、
うん、
なんか感じたことってありません？その映像とか見てて。
いや、CG の部分見てない。
あ、いや、まあ、CG じゃないですよ。
はい、
CG じゃなくて、まあ、清原選手全般のニュース報道を見て、なんか感じられたことってありますか？
どっちかっていうと、一番最新の情報、最新の清原さんの顔じゃなくて、
うん、
古い時のね、野球人生真っ只中、
うん
うん、あとは、入団会見して、泣いてた時とか、はい、ジャイアンツに入れなくて泣いてましたみたいな時とか。
桑田選手とのね、
あの、ね、KK コンビでしたとか、はい、そういう、甲子園で勝ってみたいな、そういう大昔のところを掘り起こして、そんな彼がなぜ、てんみたいな、
うん、
そういう方の報道が多くて、あんまりその、覚醒剤を使ってましたと、ほんで、それが、自分のためなのか、なんか売ってたのかとか、そういうのとかも、の情報もあんまなくて、
うん、
ただただ覚醒剤を持ってたっていう感じで、現行犯で逮捕されましたみたいな、
うん、
っていうところの情報しかなくて、トータルで見ると、その、罪に対しての報道は少ないなっていう、印象を受けましたね、
うん。あのね、そうだね。正直しつこいんですよ、こういう報道。
うん、繰り返してね、その過去の映像で。
しつこくて、で、本来、裏で本当に報道すべき、例えば国会の審議の話とか、そういうところのそのバランスちゃんと考えてんのかっていう、いうのは毎回こういうさ、ベッキーの時もそうだけど、感じるよね。
そうですよね。アメリカじゃもう大統領選とか、すごいホットなニュースなんで、全然こっちでやんないし、チャゲアスの時のね、アスカさん逮捕された時は、何でしょう。 曲が流れすぎて、
うん、
僕それカラオケで入れたら、あ、この曲知ってるみたいになったんですよ。
そりゃそうだわ。
そりゃニュース番組で知ったんだろうと。
まあ世代がね。
世代がちょっと、
まあやーやーやーとか。
違うでしょっていう、うん。僕もそうですけど、みたいな。そんな感じでしたけど。
なるほど。まあまあ、はい、あの、お二人のおっしゃってることもすごくよくわかる。まあね、グリーンズさんもおっしゃってますけど、そのニュースがあるせいで、あの、本来報道されるべきことが全く報道されないという話題もですね、本当はしようと思ってたんですけれども、うん、まあちょっと、それはね、今回、うん、ちょっと置いといてですね。
また別の。
そうなんです。私なりの視点でちょっと感じたことがありまして。
はい、
あの、私、まあ先ほど馬間さん言った通りですね、あの、過去の、清原選手、桑田選手のこの、KK コンビで、頑張ってやってました。甲子園の時は、なんかこう、二人で楽しそうにやっていたのに、今は、みたいな、ね。そんな報道があったりとか。過去の、その、高校生時代は別にね、あの、容疑者でも何でもないのに、こう、桑田選手は、桑田真澄選手、まあ、とかね。書かれているのに対して清原選手のテロップは清原容疑者ってもう一貫して高校生の時代から容疑者と書かれているという、まあそれもちょっとまあしょうがないのかなとか思いつつちょっとかわいそうだなとか思ったりですね、まあそんな風にしてたんですけれども、一番気になった点がですね、こうあの逮捕の瞬間の映像、これはまあ一般的にあってまあ普通ですよね。おそらく、
うん。
メディアとしては。
車に乗り込んだりってことですか、
う
ん、
まあ、よくそういうの
は。そう
ですね。
はい。
逮捕、まあ、突入された後に、清原選手の家の前で、逮捕されました。で、車に乗り込んで連れて行かれますが、あるのは、よくあるんですけど、清原選手の、この、一連のね、過去の、まあ、ところも含めてのニュースを見ると、清原選手が家から出てくる瞬間が何回も撮られてるんですよ。映像で。まあ、僕が見てたのは日テレさんですけど。
それ逮捕の時の出てくること、ところ
じゃないです。
それとも普通に家から出てくる
瞬間。普通に家から出てくる瞬間。
ああ。
あの、普通に、まあ、疑いはあったのかもしれないですけど。
はい。
まだそんな逮捕される云々っていう情報がね、もしかしたら裏にはあったかもしれない。警察関係者の中で、まあ、報道によるとね、アスカの次は清原だって警察の上の方がおっしゃってたらしいですけど、それでまあ、張ってたのかもしれないですけどね。ただ、その数がね、異様に多いんですよ。
あ、ほぼ毎日撮ってたじゃないかって。
そう。それ見て、怖えなと思って。感じません？
いや、よく例えば、その、フライデーとかにね、あの、スキャンダル報道がされることがあるじゃないですか。
はいはいはい。まあ、
あんなのって、偶然居合わせて、奇跡の一枚っていうわけではなくて、
そう、まあ、ずっと多分、
非常につきまとって、いろいろこう取りまくっている中の一枚な気がするんですよね。
そう。あの、もちろんその、まあ、フライデーしかり、通常の、まあ、ベッキーの件もそうですし、まあ、今この週刊誌とかニュースで取り上げられるものの報道の裏には、ね、頭ではわかってるんですよ。ずっと追いかけて追いかけて、何十時間も調べに調べ尽くしたうちの、もうたった数分を記事にしてるとか、写真を出してると。ね、
うん。
ね。だろうな、と。いうことは、もちろん頭の中では理解してるんだけれども、それって今まであんまり世の中に出てこなかったじゃない。どんだけずっと付きまとってますよみたいな、そういう話って。なんかそれが今回、まあ、清原選手の逮捕のニュースを見ると、あ、こんな前から撮ってんだ、みたいな、その恐怖を、見てしまったというかね。
ああ、現実。僕も確かに、サウナから出てくる清原選手とか、
うん。
容疑者か、が出てきて、
まあ、うん。
次はなんかハーフパンツ履いてますね、とか。
あ、そう。
やってたり、また着替え、今度はスーツですね、とか。
うん。
あ、ちょっと、カメラマンもなんか喋ってんですよね。カメラマン
な
んか、居合わせたリポーターなのかわかんないですけど。 しかもなんかその人を見るような目線っていうよりかはなんかもうあたかも物を見るような。
そうなんですよ。
ような雰囲気の言い方ですよね。
うん。あ、出た出た
出た出た。そうそう。入った入った。出た出た入った入ったとかなんか、人の、対人に対しての表現じゃなくて、あ、いらっしゃいましたとかじゃなくて、うん、出た入った。
もうターゲットだよね。標的でしかない。
そうそうそう。そうなんです。それはちょっと言いたいですけど。まあそれはあの、プロフェッショナルな、そういうこう、もう特ダネを抑えたいって思ってるような人たちからすれば当然のあれなのかもしれないですけど、うん、まあ我々民間のね、まあそんなテレビの報道にあんまり関係ない人からすると、すごい執念だなとは思いますよね。
うん。
てか、そのために一日その張ってね、
うん。
給料もらってるっていうのが、あの、まあ、す、結構そういう専門職としての、なんか割とその、うん。辛くねって思ったんですけど。
いや、ま、辛いと思います
ね。辛いと思うよ、ね。
あの、生産性を高める何か、あた、なんか勉強しながら進めるとか、そういう仕事してた方が、人間としても成長できていいのかなと思うんですけど、
う
ん、
まあ、でも人を
追うっていうのは辛いと思います。
そのうちドローンとかになるんじゃないの、その辺は。
自動でね。
うん。いや、ただ、なんかそれを貼ることを仕事にできてしまうっていうのは、
うん。
それは見て喜ぶ輩がいるからでしょ。
あ、まあまあ、もちろんそうですよ。うん、
だから、そこに対して、需要を与えちゃってる側っていうのもあるんだよね。
そうですね。
そう。だから僕らは喜ばないけど、うん、ああいうテレビ番組を見て、わーわー騒ぎ立てる奴がいるから、撮ろうとするんだよね。
うん、まあまあ、もちろんね。うん、
だから、どっちも、なんか問題なんだよね。結局。
いや、うん。うん、まあまあ、問題というか、まあ、今回お話ししたいのは、まあ、問題というよりもですね、うん、その、怖さだよね。
要はあれですか？タレントさんが、なんかちょっと疑惑が出てくると、その報道陣にものすごくストーカー的な感じに、
そう、そう、
されていて、しかも映像も勝手に撮られて。
そうなんですよ。結局、うん、話としてね、あの、警察の方が、あの、容疑がこの人にかかってますと。で、まあ、警察だからしていいのかどうかわかんないですけど、まあ、その、薬物取締りの、容疑がかかってる人に対して、直接ね、まあ、あの、証拠がないから、警察はどういうことをやるかっていうところの報道もされてましたけれども、結局その人が出したゴミを毎日毎日裏で回収して、例えばそういう、あの、覚醒剤が入ってるような、あの小さいビニール袋が捨てられてないかとか、他にまあ注射器とかね、まあ捨てる人なかなかいないと思いますけど、あの汗を拭いたティッシュとかね、そういったものがあった場合はそのティッシュを鑑定に回して、その汗の中から覚醒剤の成分が出てこないとかっていうところを見てるんですよみたいな、まあ警察の一部手の内を明かすようなですね報道もあったんですけれども、まあそういうことを警察がやるのは。まあ、100歩譲ってわかると。
まあ、逮捕のためのっていう、うん、逮捕っていう一つの大きな目的のためにやってることなんで、まあまあ、わかる気がします。
まあまあ、それでね、あの、私が思うのは、日本の警察も、すげえんだなっていうのは、まあ、感じますよ。
うん。
で、次のターゲット、あの、次やるとしたら、清原だから、そこ晴れって、警察のね、上の方がおっしゃって、それに対して、まあ、警察全体で動いてるっていうところはやっぱり日本の警察のまあ凄さでもあるのかなというふうに思いますけれども、その情報をもらってメディアがその逮捕するよ、警察が踏み込むよっていう時期はわからないからかもしれないけれども、あんな毎日毎日個人を盗撮することが許されるの？この世の中はっていう、その恐怖？
ああ、まあ、じゃあ仮に、その、まあ、今回は本当に覚醒剤をやってたってことで逮捕されてるみたいですけれども、
う
ん、
そう、そう。
まあ、そうじゃないケースももしかしたら、なんか勘違いで、週刊誌の写真がなんか奇跡的にそういう風に写っちゃったことで、
そう
ん、
疑
惑をかけられて、毎日ストーカーされて、
うん、
実際には、実は違いました、という時にも、うん、大量のそのプライベートな映像が、
そうなの、
まあ、マスコミがもう持ってて、
うん、
いつでも使えるような状況になっていると。
うん。
っていうこと自体が結構怖いなって、そんな
感じの、そうそうそう、
意見ですかね。
いや、報道の、まあ、メディアは、そこまでやっていいんかっていうね。 まあ、その恐怖が一番ちょっと今回、まあ、配信された映像の中からは、まあ、感じたところかなという、私の意見ですけどね。
まあ、報道もそうだし、個人でもできちゃうよね、今はね。
うん、個人でもできる。
うん、だから、そこは多分、うん、許されるのって言うと許されちゃうんだよね、事実上。
その放送の倫理的にどうかと思ったのが、なんかその法人、うん、まあその何ですか、ちょっと前ですけど、地震でね、ニュージーランドだったか、なんかこう、北欧あたりで地震が起きて、その時になんか足を挟まれて足を切断してしまったっていう少年、
うん、
日本人の少年かなんかに、フジテレビのアナウンサーが、うん、もうそれだとサッカーできないよね、どういう気持ちいいみたいな。
よくあるパターンの。
その被害者のことを何にも考えてないような、うんことを言って、
はいはいはい、
番組下ろされたってことがあったんですよ。うん、その一緒でもう出てこなくなっちゃったんですけど、うん、それ特ダネのリポーターだったんですね。
うんうんうん、
あれを見るとき、あれを見てちょっと確かに、容赦ないんだなっていうか、
うん、
あとその、震災の、があったときにですね、直接現地に行って、完全にそうやって、現地で困ってる人からすれば、まあ真実を伝えるっていう意味だと、まあぜひこれを伝えていってくださいと、助けてくださいとっていうメッセージあるかもしれないんですけど、まあマスコミからすると助けに行ってるわけでは全くなくて、
うん、
お金が欲しいから行ってるだけじゃないですか。
まあね。
で、まあそこで例えば苦しんで泣いてる人を映したりとかしながら、まあその裏ではね、裏ではというか表向きはこういった報道をまあもう全世界に伝えることによって、まあ救援物資を届けてもらう一環にしたりとか、なんかみんなでね、そういう、こういう地域を、もう再建していきましょうよっていうメッセージとして報道するっていうのは一ついいことだと思うんですけど、完全にその裏に、ただただそこを報道して視聴率を上げたいっていう、もう自分勝手なね、気持ちも中に含まれているだろうと思えるような映像はたくさんありましたね。
まあそうですね。まあそういうところもあってですね。まあ許されてる。その、結局、清原さんのその、家から車まで出てきてこう歩いてる姿っていうのは、もう本当に盗撮でしかないじゃないですか。まあなのでね、まあそういったところが本当に、まあ個人でも、俺たちもやろうぜって言って、そのうち個人の人たちが捕まり始めるんじゃないかなっていうところもね、ありますし、まあ、そういったメディアの、なんでしょうね。その、情報収集の力っていうのは、まあ、確かに我々が普段ニュースを見てる中で、何万時間と割かれてる中のうちの一部をね、報道されて、我々はそれを集約してこう情報を得てるっていうわけでございますけれども、まあ、なかなかその報道のやり方というところにも、まあ、ちょっと、ね、一度立ち返って我々も、見る必要があるのかなというふうに感じたね。そんな逮捕でしたけれども。まあ、最後に、あと一つ、私がこの清原選手逮捕の瞬間のお話で気になったのは、警察はいかにして清原選手が覚醒剤を今使っているという情報を入手して逮捕を家に踏み込んだのかっていうところが一番僕は気になってますけどね。
まあ窓から見てたとかですかね。
まあ貼っていたんだろうね。
まあそう考えると、うん、警察も常に清原選手の家をこうずーっと監視してたってことなんだろうなって思うと。まあ
それはそういうことなんじゃない？
え？
そういうことなんだでしょ
う。まあそうなんだよ。うん、憶測としては多分窓の外から望遠レンズかなんかでね、よくまあドラマとかでありますけど、ああいうので見ていて、あ、今スタートみたいな。
多分マンションの最上階に住んでたってことだったので、うん、マンションの許可を取ってね、管理人、その上の階とか行けるじゃないですか、うん、屋上とかに。
はいはい、はい。
屋上から、例えば、カメラをちょっとこう、釣って、釣り下ろしてるとか、っていうのはちょっと可能性としてありえますよね。
それ、いいの？
まあ、あと、だからそこまでやんなくてもさっき言ったゴミの話とかでもさ、行けるだろうし。まあね。うん。
いや、
ゴミ
を捨てた後に。逮捕の瞬間にさ、
うん、
もう、使い終わった直後だったわけでしょ？あれ。
その瞬間がね。
そう。だから、まあ、多分、その終わった瞬間を 見定めて警察は突入してんだよね、あれ。
まあだからベストなタイミングで行ってるわけだって。
そうそうそう。
絶対なんか、要は見えてたに等しい。
そうそうそう。見えてただし、毎日の記録から、だいたいこの時間だったらこうだろうみたいな。まあそら、予測もあって。で、偶然だったかもしんない。その時間に踏み込んで、あ、ちょうどみたいな。
いや、そうそうそう。それは偶然だったかもしんない。だからそれがね、わからないから、ちょっと怖いなと思ってるんですよ。
ただその時点で現行犯っていうか、所持で逮捕されてて、その後に使ったっていうのは尿検査で確定なんで。だからまだ、その時点では、所持っていうことだけだと思うけどね。あの、逮捕状としては。
いや、そう、逮捕状としてはそうなんだけど、うん、その、報道、まあ、どこまで報道を信じるかなんですけど、うん、もう今回逮捕するんだったら、もう現行犯で、もう確実に手に持ってる段階で逮捕しなさいという指令が上から降りてたらしいですよね。
うん、
だから、まさにその通りになってるんで、
うん、
確実に見てたかなんかしないと、あのタイミングでは無理だよなって、思ったりもね、するんで。ああ、
これだけ時代進んでるので、部屋の中が、何かの方法で、盗撮できる。
まあ、盗撮なのか、音だけを聞いてたのか分からないけれども。う
ん、まあ、いろいろやり方はあるよね。
それとも、イレイザーっていう映画知ってます？
あの、透明の、あ、出てくる。
投資できる
やつ、ね。わかります、わかります。
あれ、骸骨になっちゃいますけど、うん、手になんか持ってるぞってのが分かる。
まあ、投資はできるよね。多分、あの、温度でさ。
そうか。
熱とかね、サーモグラフィーとかそういうのもあるから。
そのサーモグラフィーで手の動きを見定めて、うん、なんかパッと手に左手に持ったぞと。
うん。
うん、今だみたいなね。
注射打つ瞬間とかも多分その、
わかるからね。
手で、ね、片手で、片方の手に、の腕に、なんかこうね、手を縛ってそのところにピッて、こう、注射普通に打つみたいなモーションを、そのイレーザーガンで見て、今だっつって突撃したのかもしれないですね。
いやー、まあ本当にそう考えると警察の捜査にはもう脱帽する限りでございますが、まあそういうところでですね。
我々が恐れる話じゃない気はしますけどね。うん、一般人は常にそんなに盗撮されてないっていうか、まあどっちかっていうと監視カメラはあの設置台数とか、
うん、
増えてます
ね。そっちの方が、はい、そっちの方に意見を言っていきたいっていうのはあるかもしれないですけど。う
ん、まあ、ぜひですね、まあこういう報道を見て、私はちょっと斜め上の方から見てしまって今回この取り上げをさせていただいたわけでございますけれども。まあ皆さん感じるところがあればですね、ぜひまあお便りお送りいただければと思いますけどね。はい。ということで、かけらじタイムズはこの辺で終わっていこうと思います。
はい。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。まあ、後半はね、あったかい話をしていきましょうよ。
いや、別に冷たくはないけど
ね。いや、もう警察がもうね、警察やらメディアのやら、ちょっと社会の冷たいところを見てしまうというね。あったかい話をしてね、はい、温まっていきましょうよ、という話になりますが、暖房、はい、まあ、冒頭で暖房っていうね、話をしていきます、いうことを言いました。まあ、皆さんがお持ちの暖房もちょっとヒアリングをしました。まあ、エアコンは大体持っていて、ホネソさんは床暖房、プラスされていると。うん、で、ウママさんはハロゲンヒーターでしたっけ？
カーボンヒーター。
あ、カーボンヒーターか。
まあ、まあ、電気ストーブに、
うん。電気ストーブね。はい。
材質が違う版みたいなもんですよね、うん。
で、私はエアコンだけしかなくて、まあ、実家に帰れば石油ストーブがあったり、ホットカーペットが、まあ、ありますと。で、まあ、そういう風に暖房器具って、いろいろ、なんて言いますかね、種類は豊富にあります。他にもなんか使ったことのある暖房器具って皆さん、ありますか？今、家になくても、実家とか。
学校の体育館とかに置いてあった、超
でかいストーブね。
あ、いや、ありましたね。
あれも
石油の。みんながその周りに、群がってる、
うん。集まるっていう。
はいはいはい。強烈にあったかいやつですね。そんなもんですかね。あと、あとまあ、一般的にはこたつがあるとかね。うん、
石油ストーブ。
はい。石油ストーブ。まあ私は石油ストーブ実家にあります。まあそんなところかなと思いますが、まあ他にも例えば、 さっきちょっと言いましたハロゲンヒーターであるとか、石油ファンヒーター、ガスファンヒーター、
うん、
あとオイルヒーターというもの、うん、などがありますし、あとブランケットとか毛布も、まあ暖房の一種と、まあ電気は使いませんが、言われております。まあそういった暖房器具、いろいろありますが、温める原理、方式、これは大きく3種類に分けられると。はい、3種類、ウワウワさんじゃなくてホネストさん行ってみましょう。
いきなり？
なんで僕じゃなかったのかも。
いや、ホネストは知ってそうだから。
いや知ってそうってまた、そんな知らないけど、方式、まあ、火を使う。
ああ、そういう分け方、温める。
空気を温めるとかそういうこと
あ、そうそう。
え？
聞いたことあります。てか、あんまり、いつもは。
遠赤外線で、直に温める形式とか？
あ、はいはい。一つが、直に温める形式。これは、はい、電動式と言われる。熱伝導ですね。電動式。
はい、はい。
発熱体に接して体を温めるというもの。一つですね。はい、まあ今、まあ遠赤外線は実は直に温めるものではないですが。
あれ何なの？
遠赤外線は輻射式というね。直接温めるというよりかはちょっと離れたところにも、を直接温める。
難しいな。
直に温めるとは接して温めるパターンですね。
遠赤外線ってどういう暖房器具なんですか？
こたつでしょ？
ああ、こたつ。
こたつとか、まあ、あとハロゲンヒーターですね。
うん、
有名なものは、はい。ちょっと離れたところでも、その遠赤外線を当てたところが温まるっていう、
ね。うん、うん、
いう
風に。あれ、直じゃないんだね。
あれは直では、直っていうともう直接触れている状態のこと直、
ね。ああ、そういうことね。
はい。
あと空気を、まあ、先ほど、馬場さんが言った、その部屋全体の室温を上げることによって温めるのは、
はい、それは対流式というものですね。空気の対流、はい。
エアコンですよね。
はい、うん。一般的には、これが有名ですね。エアコン、
うん、
ストーブ、ファンヒーター。
うんうん、
まあ、こういったものは空気を温めて、対流によって室内を温めるものです。
うん。
うん、で、今言った、だから対流式、電動式、輻射式という3つがあって、
はい、
はい。この三つそれぞれ、まあ利点欠点があるということなので、まあ考えるときにはちゃんと使い分けが必要になります。まあ暖房器具の導入に関してね。
うん、
で、じゃあまず対流式エアコンとかストーブとかファンヒーター、空気を温めるパターンのもののメリット、何かというと、まあ立ち上がりが早いということらしいです。本当か？本当か？と思いますけどね。
ハロゲンヒーターとか早い気がしますけどね、
うん。
で、温度が上がりやすい。まあ、これは多分、部屋全体の温度が立ち上がり的には、一番この3種類の中では、早く上がりますよという話をしていると思います。
ダイソンのファンヒーターの方が早いんじゃない？
まあ、ファンヒーターは対流式ですよ。
うん、うん。
はい。で、欠点としては空気の対流によってホコリが舞い上がりやすいという欠点があるそうですね。はあ、なので、まあまあ、ここは、部屋全体を温めることに関しては、対流式というのが一番向いているけれども、まあ、風が発生するので、ホコリが舞う可能性がありますという。
湿気も奪っちゃうので、ね、乾燥しちゃいますよね。
あ、ただ、そこは、エアコンは湿気を奪うんですけど、ストーブに関しては湿気が出てくるものもあるので、特に石油を燃やすパターン。
一概に対流式の中ではっていう話ですね。
そう。だから、その中で、言えない、一概には言えません。で、二つ目が電動式で、これは発熱体に接して体を温めるというもので、例えば電気毛布とかホットカーペットのようなものは直接温まることができるもの。
うん、
で、これに関してメリットは、まあ、気軽に導入できますと。エアコンとかストーブとか、まあ、エアコンは特に室外機が必要ですし、ストーブも結構でっかいものですけど、うん、まあ、電気毛布とかの程度であれば、まあ、気軽にコンセント挿せばいけますと。まず気軽さがあります。また、電気代が、ま、比較的安い方に入ります。電動式。
うん。
まあ、空気を温めたりするエアコンとかストーブに比べてだいぶ安いですと。
はい。
で、あとは気流がないので、まあ、ホコリに関してはこちらの方がメリットがありますと。で、欠点。欠点は部屋全体を温めることには、まあ、向いてませんよと。
でしょうね。
いうことです。で、最後に輻射式。これは本体の鉄の部分から遠赤外線、赤外線を拡散して、これもまあ、 最終的には室内を温めることを目的としているんですけど、
うん、
まあ、利点は、ホコリが舞いませんという、ホコリが好きですね。で、欠点は、途中に遮るものがあると、熱が伝わりませんよっていうことです。わかりますかね？
はいはいはいはい。
まあ、遠赤外線途中こう遮っちゃうと、そこから先には熱は伝わらないと。いうことなので、はい、まあそこは注意しましょうという、まあこう3つあってですね、基本的には暖房って、この方式を組み合わせて暖を取るというのが、基本中の基本になります。
はあ、
まあ一部の器具は単独で使ってもいいよとなります、
うん。
で、基本的には皆さん多分、エアコンとかストーブを単独で使うパターン。が、まあ、特に一人暮らしだと多いのかな、と思うんですけど。
まあ、僕も対流式と輻射式両方同時に使いますけどね。エアコンつけて、
うん。
ハロゲンヒーターつけて。
それってどういう目的で二つ使ってます？
怖いわ、この人は。
やっぱり、その、しばらく時間がかかるんですよね。空気を温めるっていうのは、対流式の方って、
うんうん。
部屋全体の気温を上げていきたいって気持ちも山々なんですけど、うん、やっぱ足元の寒さっていうのはやっぱりすぐには解決しないので、はいはいはい、やっぱりそこスポットでね、
うん、
スポットで温まりたいだっていう意味でハロゲンヒーター。
ああ、いいですね。いいです。いい事例を。
はい、いい事例
です、はい。いいですね。やっぱね。
何ですか、この人は。
怖いわ、怖いわ。
どこに誘おうとしてるんですかね。
いや、今言ったことはもうほとんど全てで、やっぱポイントがあるんですね。そう、輻射式っていうのは、まあ今言った、やっぱ、エアコンだと、上の方が温まるんですね。空気の対流で。上の方から。はい、暖かい空気が上に上がっていくのね、
うん。
なので、どうしても足元がね、冷えますよ。だから足元に関しては、エアコンでちょっと対応しきれないので、まあ、例えば、ホットカーペットとか、まあ、輻射式のヒーター、ハロゲンヒーターとか、カーボンヒーターで、ちょっと足元を。まあ、そういうふうにちょっと使い分けが必要になる部分がありますと。で、ただまあ、組み合わせ、違う方式の組み合わせはいいんですけど、同一方式の組み合わせに関しては、あまりやってはいけないと言われてます。まあ、例えば、対流方式を二つ組み合わせる。
うんうん。エアコンと、
ファンヒーターとか、ね。
ファンヒーターみたいな、
ね。エアコンと電気、うん、まあ、エアコンと石油ストーブかな、
うん、
とか。まあ、それは単に暖房効率が悪くなるだけらしいので、まあ、コストがかさむだけであんま意味がないです。まあ、輻射式かける輻射式みたいな。床暖房とオイルヒーターとかもあんまりこう、ない組み合わせになると。で、一番シンプルな構成は対流式かける輻射式。まあ、さっき馬場さんが言ったやつですね。
はい。
対流で部屋を温め、輻射で自分の暖かさを持続させる。まあ、足元であれば足元。うん、まあ、そういう使い方が一番シンプルで、ですと。
うん。
で、もうすでに、もう組み合わさった方式の暖房っていうのも実はあって、例えばさっきホネストさんが言った床暖房ですね。
はい。
これって実は全種類組み合わさっていると。
うん。
いう暖房のようです。輻射式も電動式も対流式も。まあ部屋全体の空気を温められるので、まあ対流もできますし。
うん、直接床暖房温まるかな？
直接電動で、暖かいですし。
いや、まあ電動では暖かいですね。
で、遠赤外線が出るパターンのものもあるそうで、
輻
射式というのも組み合わさって。はいはい、床暖房だけで暮らせてないですか？そこまではできない。
最近ね、つけてない。
ああ。
顔が寒い気がしますけどね。
うん。いや、床暖って結局、まあ、うちの床暖に限ってですけど、
うん、
中にお湯をね、張り巡らせて、うん、床を暖かくするパターン。
ああ。
やつなので、
はあは
あ、そんなにね、対流式ではないんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん。
なるほど。
だから本当に、まあ、電動式というか、
うん、
まあ、ただ、足元をまず温めましょうっていうようなものなので、うん、まあ、使うときはこう、対流式と電動式を使ってる感じですかね。うん、そう
なるとね。
まあ、あんまりよろしくないのかもしれないですけど。
まあ、対流、まあ、二つの違うものの組み合わせであれば別に問題ないと思います。
うん、
はい。ですね。はい。で、まあ、そういった組み合わせがポイントになりますということです。で、私がね、今回ちょっとお話をしたいなと思ってんのは、こういうことではないんですね。
違うの？
うん。この中でね、今まで触れてなかった暖房器具が 一個ありまして。
え？何？
自力ってこと？
自力って走
るってこと？毛布？毛布とか？
いや、毛布も、でも、
ね。違うの？
はい。多分、普通に僕らが今までの人生の中で暖房器具を語ろうと思っても、おそらくほとんど出てこないだろう、暖房器具。
え？
それは、暖炉ですね。
ないっすよね、だ
って。ないよね、普通の家には。
うんうん、
で、最近、暖炉ってなんか少しずつちょっと、なんか見直されてるっていうか、なんかちょっと注目を浴びつつあるようです。
いや、わかるよ、わかるわかる、うん。あの、まあ、家に備え付けではなくて、
はい、
あの、ちょっと外に出た感じのこう、独立した暖炉みたいなや
つ。あ、そういうのも、ね、はい、ありますし、うん、暖炉はもう家に置けないから、疑似的に、あの、映像だけなんか炎の揺らめきが流れるような暖房器具みたいなの最近売られてるんですよね。
気持ちをあったかくする。
あ、そうそうそうそうそう。だから、見かけ上は暖炉っぽいんだけど、中身は電気ストーブとか石油ストーブみたいな。
ああ、いやでも、うん、確かに24時間ずっと暖炉の映像だけを流し続ける、あの、ニコニコ
動画とかね。
動画とかね。
ノルウェー、ノルウェーの方とかね。うんあの、ヨーロッパだと、それ、それだけのテレビ番
組。テレビチャンネルがありますからね。
そう、視聴率 20% を記録したみたいな、はい、なんか去年か一昨年かその辺なんかニュースになってましたけど。
なってましたね。
まあ、炎の揺らめき、これなんか F 分の1揺らぎとかでよく言いますけど、によるこう、癒し効果があるとか言われてますし。まあ、最近はそういったその自然傾向のね、なんかちょっと、良さみたいなの見直しによって。まあ、ちょっとずつそういう暖炉っていう選択肢を入れるところも増えているみたいなんですけれども。ただやっぱり、一般家庭でなかなか設置が難しいですよね。うん、暖炉って多分設置するとなると、まあ、煙突とか配管とか、その辺考えなきゃいけないですし、あと薪、用意しなきゃいけないですし、あとすすが出ますから、その辺の管理を必要になるんで。まあ、よくあの、テレビ番組の田舎へ暮らそうみたいなね。そんなんでこう、アグレッシブに田舎暮らしで薪割りを子供と一緒に楽しむみたいな家庭じゃないと、なかなかこう、持続的に、これをやるのは難しいと。
楽しそうですね、うん、すごく。
まあ、やるのはすごい楽しいと思いますしね。まあ、昔、結構、あの、お風呂とかは薪で沸かしてたみたいなことや、日本でもやってました、ねはい。まあ、できる人はいると思いますが。まあ、ただやっぱ難しいなっていうのが現状ですと。で、最近ちょっと僕見て、あ、こんなの出てんだなって思ったのが、バイオエタノール暖炉ってやつなんですよ。
はあ、バイオエタノール暖炉。ちょっと
調べてみてください。バイオエタノール暖炉。これまあ、パッと説明するとですね、まあ、暖炉の中でも新しい暖炉になります。で、利用するのが薪ではなくて、バイオエタノールという液体燃料、
はあ。
で、すごいところが煙とかすすが出ない。煙突や配管等の施工は不要。
はあ、
で、まあ、バイオエタノールって植物由来の資源から作られる、まあ、トウモロコシとかサトウキビとかが作られるもので、まあ、燃焼しても CO1 が出ないですね。あの、二酸化炭素は出るんですけど、有害物質。
二酸化炭素は出ない。
そう、出ない。で、さらに。
見たことあるわ、こういうの。
はい。まあ、よくあの、なんちゅうの、ステーキ屋さんみたいなところになんか置いてあるみたいな。
あの、オブジェでね。
あ、そうそう、オブジェ。
僕の方にこう、はい、ちょっと火が燃えてるみたいな。
そうそうそう。
うんうん、
で、まあ、暖炉周りがこれで、すすとか煙が出ないんで汚れることもなく、あと、普通の暖炉で求められるメンテナンスがいらないと。で、うん、一軒家だけじゃなくて、アパートやマンションにも気軽に置ける大きさのものも、ある。まあ、小さいもので言うと、ほんと水槽の、ほんと小さい、金魚鉢ぐらいの大きさのものも、あるとか。
これ、ただ別に火事の恐れがないわけじゃないよね。
まあ、それはそうですね。うん。まあ、というのがあって、まあ、その、どうしてもその火の揺らめきみたいなところには憧れがあったり、あとこの、インテリア性ですね。
うん。
うん。
これ画像検索するとすげえおしゃれですね。
あ、そうそう。
全部おしゃれ。
部屋にあったら。
そうそうそうそう。で、高いものから安いものまで、まあ、ピンキリなんですが、まあ、暖炉って、 やっぱりでかい設備が必要なのかなって思ってたところに対して、あ、こういうのが最近は出てきたんだなっていう驚きを今日伝えたくて暖房の回にしました。
これだけ、このためだけに今までの下りがあった
んですよ。これ、どんだけあったかいんだろうね、この。そう。バイオエタノール暖炉って。
うん。そこがね、未知数なのと、まだね、ちょっとデメリットとしては、もちろん薪ストーブとか暖炉よりかは、はるかにメンテナンスとか、巻き代とかかからないで安いんですけど、まだバイオエタノールっていう燃料自体が若干高いんで、まあ、その、日常的に使い続けるっていうのと、まだそのエアコンとか電気ストーブ、石油ストーブの方が、コスト的には安い、ね。
まあ、ちょっと富裕層向けの、うん、暖房器具という印象が今、画像を見てる限りありますね。
人が来た時にちょっと、おしゃれだからつけるぐらいしかやらないだろうね、結局。
まあ、今の段階ではまだそう、出始めっていうのもあってですね、まあそういう、まだまだ値段的にも安全性というところにも、まだまだちょっと改善の余地はあるかもしれないと思いますが、まあなんか、ちょっと小さめのね、ものだったら、ちょっと試してみたいなみたいなね、ちょっと思ってしまうぐらいの、このバイオエタノール暖炉で、まあちょっと発見した
もので、まあ、この系好きにはたまらない。
うん。
うん。
形になってきてますね。
生活してたらこんなおしゃれな家にならんぞ。
まあちょっとこれね、サイト多分結構ちゃんとしたサイト売ってるところのサイトが出てくると思うんですけど、バイオテナルダンド見ると、
うん、
まあここまでねおしゃれなところはないですよね、普通の一般
家庭で。よっぽど本当になんかもう お金持ちぐらいでしょ、うん、こんな素敵な家に住んでるのって。一般家庭は無理よ。
だからまあ、このバイオエタノール暖炉が、まあ、もし普及するとしたら、ちょっと、まあ、普及できるようなメリットもあるかなと思うので、まあ、ちょっと今後の動向はちょっと見守っていきたいなと。これとは違う形でね、普及していく可能性もあると思いますんで、うん、まあ、見守っていきたいのと、まあ、最初の方にちょっとお話しした暖房の知識は、ちょっとある程度、まあ、役に立つ部分もあるかなと思うので、まあ、それも含めて、皆さん、これからの冬を乗り越えるときにはちょっと考えていただきたいなと思います。まあ僕も、なんかね、かけらじにバイオエタノール暖炉プレゼントしますみたいな人がね、現れてくれるとね、かけらじ
に
して
ね。いや、誰んちに行くのよ、それぞれ。
これでもちょっと一回は使ってみたいな、触ってみたいな、ね。
いや、まあ、使ってみたい気持ちはある。
店頭とかに置かれて
る
ん
ですかね。あ、そう、ショールームとかちょっと行ったりとかね、店頭をちょっと見てみたいななんて思います。まあ、なんか、持ってるよっていう方がいらっしゃったりとか、うちの店、この店にありましたみたいな、そういう情報でも別に構いませんので、何かね、皆さんも惜しい、ご存知のところがありましたらですね、教えていただければというふうに思います。ということで、井戸端カオス以上です。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、ということでエンディングですね。まず前半はかけらじタイムズ、ホネストさんのお話で、清原容疑者の逮捕の瞬間の話、
はい、
そしてその前にたくさん撮られていたという映像の怖さ、
うん、
これについてメインで語ってもらいましたけれども、
はい、
まあこれね、まあ我々は大丈夫だっていう気持ちで今いてますけども、
うん、
実際は公共の交通機関だったりとか、
うん、
ビルがひしめくような場所とかでは、実は監視カメラがすごく設置されていて、
そうですね。
で、なんかこう、例えばね、こう、失踪事件だったりとか、行方不明になりましたっていうところの最終映像がこれですとか言ったら、結構監視カメラの映像が多いですよね。
まあ、そうだよね。
はい。なんかまあ、犯罪を犯した人の話でも、うん、まあ、その映像、なんかそこの、店舗とか何かにつけて入ったら必ず監視カメラで映る映像が決め手となってとか、なんかそういうのもあるので、これはまあそのまま行くと、ね、監視カメラの 設置台数って増えていってしまうんだなっていうのはあるので、まあそれを管理する会社がしっかりと、まあプライベートな情報になってくるので、それをね、もしネット上にそういうのってクラウド上に例えば映像を保存していったときに、誰かがそれを撮ってしまうとかなると結構大変なことになるのかなと。
でね、今でもありますよね。世界中の監視カメラ見れるサイトありますよ、ね。
あ、そうそうそう。
あ、はい。定点カメラとかもありますよね。僕もなんか家に、
そうじゃない。
監視カメラが、さらされてて、
そう。
それを、さらされてるやつをまとめたサイトが話題になったんですよ。
そうそうそう。
あ、そうなんですか。
まあ自分でね、監視カメラの管理者は登録できるようになってるところのまとめサイトなんだけど、あそこだからセキュリティ上なんか問題があって、なんていうの、ばらまかれてるっていうか、
そうそう、
ダダ漏れになってるわけじゃなくて。
あれでもダダ漏れになってるやつもあったよね。
あ、でもあれ公開をするように設定してないとダメなんだよ、確か。
あ、違う違う。どこだったかな。コンビニでさ、日本のコンビニの監視カメラが。
あ、ごめん、そことは話を、別の話をしてました。そういうのもありますね。ダダ漏れのパターン。
僕がお話ししてるのは、日本のコンビニとかの映像が、こう、まあ、世界全国の監視カメラの映像が、こう、勝手に集められて、こう、ずっと放映されてるサイトが話題になって、で、ローソンとか、ファミマとかが、こう、焼きになって、どこの店舗だって探して、こう、ひたすらこう、パスワードをかけるっていう事態になっちゃったみたいなのが、この前ありましたけどね。
だから監視カメラ公開できちゃうんだよね。基本的にネットに繋がってる
みたいな。ちゃんと、設定しとかないとダメですからね。
まあ、そういうところから、個人の危機という意味でも、まあ映像って残っちゃうものなのでね。
うん。
割と、その辺、また、まあ、清原容疑者の、直接のニュースには関係ないかもしれないんですけど、取られることの恐怖というものは、今後何かの形で課題になってくる。まあ、もうすでになってきてるとは思いますけど、かもしれないですね。
うん、
はい。まあ、それに、骨田さんがいち早くそこを嗅ぎつけてですね、まあ、今回、清原容疑者の、
はい。
まあ、大きなニュースになってるところに合わせて、こういったお話を、はい、提供していただきました。ありがとうございます。はい。で、伊藤孝雄グリーンティーさんは、まあ、暖房の話3種類出てきましたね。まあ、そのそれぞれの特徴だったりとか、あと組み合わせ例、あと最終的には、バイオエタノール暖房ですか、
うん、
新しい形の暖房器具のご紹介でした。まだこれはリスナーの方々ももしかしたらまだ、初めて聞きましたっていう人もきっと大勢いると思いますし、僕もこれ検索するまで、どっかで見たことあるけど、一般家庭用なのかどうかも全然知らなかったので、
うん、
非常にここからね、まあ、興味が出てくるっていうのと、あと実際の効果というか、視覚効果は十分あると思うんで、ね、うん、本当にあったかいんやろかっていうところですね。うん、そこについては、これから確認していこうと。
まだね、テレビとかで取り上げられたようなのを見てないんですよ、これ。
確かにね。
CM とかもないですもんね、これの。
まあ、そんなに売れてないだろうね。
まあ、出始めっていうのも、まだ値段が高いと思うんですよね、高いやつは。うん、
もしかしたら、そんなにあったかくないのかもしれないです、ね。
まあ、ちょっと
それは、ね、バイオエタノール暖炉って、なんか、うまいこと、その燃料を安くしつつ、昔緑虫クッキーみたいになったじゃん。
うん。
ああいうのを原料に暖炉とかできないのかね。
まあできると思うよ。燃料でしょ、
うん、うん。そうそうそう。
それできると思う。は
い
は
い、だからそういうのがあるとね。うん。なんかより、なんか、あ、エコロジーだな、みたいな。
うん。
あと今後きっと、ご家庭でね、まあ、太陽光発電していくとか、っていう家庭増えてくると思いますので、そういった意味での節電っていう意味で、
うん。
暖房器具ってやっぱ電力使うものなので、
うん。
まあ、より省エネな暖房器具は何か、みたいな、
うん。
そういう趣向でも、ものがいろいろできてくるのかなっていう期待はありますよね。
そうですね。暖房について、まあ、ここまでなんか3人で語ったことも初めてだと思うんで、まあ。まあ、新しい分野としてもね、ちょっと着目していきたいなと思いました。ね、なんか一応 Q&A にはバイオエタノールで本当に温まりますかみたいなね、ことが書いてありますね。まあ見てもらえればいいかと思います。はい。
まあこれも扇風機の、 真ん中が輪っかになってるやつみたいな。
ああ、本当にこれいいのみたいなね。
暖房版みたいな感じがしますね。これまでの形状を一新した形状ですね、うん、みたいな。まあそういう、まあ新しいものがどんどん増えてくるっていうのは、うん、僕らにとってもすごく楽しい、ワクワクすることなので、うん、まあちょっと今後もこの、まあ動向を見ていくというか、うん、実際テント、店舗とかね、お店とかに置いてあったら、ちょっと、近づいてみようかなと、うん。
はい、そうですね。
思います。はい、まあ、皆さんもお見かけしたらぜひですね、まあ、こんなところで使われてましたよって先ほどのグリーンティーさんの話と同じですけれども、はい、そういったお便りなどもいただけるとありがたいです。
うん、
はい。ということで、駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじ@gmail.com もしくはかけらじ@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。はい。まあ、この曲はね、ちょっと聞くとあったかい感じがしますけど。
そうね。
実際の気温はね、下がっていますからね。皆さんちょっとこれインフルエンザとか特に。
そうですよ。
この時期、ね、はい、気をつけてくださいってニュースが喚起されてましたので、ちょっとこの時期毎回言ってますけれども、インフルだけはお気をつけください。ということでお届けしましたのは私ウマと
ホネストと
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。